こんばんは。
こんばんは。チンデラチンスポットキャストです。はい、チンデラ大道場小島独館です。
造形作家の小島です。
告知から、
はい、
今月の10月2017年、
はい、
10月29日にトークイベントをやります。
はい。どんな誰と？
私と、
はい、
トウモロコシの会、吉田裕樹さん。
あのホラー。トークで
有名そうですね、怪談師
クレイジージャーニーで、
そうですね、クレイジージャーニー、この間栗山千明さんと
NHKBS で
おしゃべりしてましたね、
あのハンサムな、
はい、
会商編集長、
そうですね、吉田裕樹さんと
小島独館さん
の、はい、でトークを、西麻布の新世界という、まあ、以前やらせていただいたところですけれども、
普通は
ライブハウスですね、うん、まあ、あのトークイベントなんかもたまにあるようですけども、
うん、
そちらでやります。時間ちょっとまだ決まってないんで、詳しく決まり次第またお知らせします、
は
い、
日曜日の夜ですね。
そうですね、はい、で次、
はい、
11月12日、
はい、
日曜日、
はい、
これも同じく、西麻布の新世界で、はい、都築恭一さんと
鈴木さん、
はい、トークイベントをさせてもらいます。
素晴らしい、
はい、こちらもね、
はい、
内容時間等々、
はいはい、
全く決まってませんので、
まあ日曜日の夜
です。そうですね、はい、また詳しく決まり次第お知らせいたします、
はい、
あとですね、
はい、
11月23日から26日、
もう先すぎて覚えられないですね。そうですね、
まあなんとなくふんわりと予定しておいていただけると助かるんですけども、原宿のデザインフェスタギャラリーで、
はい、
また個展というか写真展というか、
はい、
展覧会をやります。
おめでとうございます、
は
い、
こちらもまた、もろもろ決まりましたら、
はい、
お知らせいたしますので、はい、一応日にちだけ開けておいていただければと、
うん、基本的にね、祭日とか週末とか、
はい、
日曜、
そうですね、
はい、
はい、ということでです、お願いいたします、
はい、
というわけで、
はい
はい、
東京駅のところで無料でとてもいい展覧会があったんです
よね。そうですね、切手という、
はい、
まあ、東京中央郵便局ですか、あれは。
切手だけに
そうですね、
うん、
中央郵便局がある建物ですね、
はい
はい、そちら、まあ、今切手という商業施設
もなって
るんですけどもね、
はい、切
手ですね、そちらのまあ1階の、まあ、ホールで、
はい、香港ミニチュア展返還20周年
記念とね、まあ、香港が、
うん、
まあ、中国に返還されて
20年、
もう20年ですよ、ね、え、で、まあ、その20周年記念イベントの一環として、
はい、
そのまあ香港の街並みとかをこうミニチュアで、
うん、はい、
再現したものを展示しているという、
そうなんです、
展覧会といいますかイベントがありまして、
想像以上に良かったです
ね。すごい良かったですね、
うん、ものすごくたくさんあったんです
よね、
28点かな、
あ、うん、で一個一個ね、すごい力作で
ものすごい、LED ライトが仕込んであったりとか、
あ、そうですね、かなりこう、まあ、例えばね、お店なんかが一番多かったですかね、はい、商店とかレストランとかね、そんなのが多かったですけど、
やっぱり結構その題材が驚くべき、
あ、そうですね、
まずは
の結構一番ね、もう一番最初からもう、いや、空論城の中っていうね、
模型、ね、
空論城の中の売店のミニチュアっていうのがあって、でそれで、まあ、お店自体はね、まあ、いわゆる香港にある普通のお店みたいな感じなんですけども、
はい、
その隣に廊下がついて作ってあって、
うん、
まあ、その廊下がね、
うん、
まあ、本当空論城っぽい、
うん、
もう下がびちゃびちゃ
で、
ね、上が、ね、電線がもうバンバン張り巡らされてるっていうね、
やたら歯医者さんがいっぱいあったから、牙牙かって書いて
ね、そうですね、
歯医者さんの看板とか、
そうそうそう、
あとおじさんが外でホースでなんかジャージャーやってたりとか、
う
ん、
まあまあね、
細かい作り
でしたね。そうですね、なかなかね、本当はね、個人的には空論城のこう、うん、側というか外見をね、うん、ミニチュアで作ってくれたらね、こんな嬉しいことはなかったんですけども、まあ、一応空論城の中っていう ね、模型があって、
だからちゃんと時代も合わせてあったからね、
ブルースリーの
ポスターとか、
あ、そうそうそうそうそう、なんかでテレビが置いてあって、テレビのモニターの中にこうブルースリーが映ってたりとかね、
うん、
結構そういう、もう細かいところまで、ね、で商品も一個一個もちゃんとこう、
うん、
あれはなんだろう、縮小プリントかなんかして貼ってあるのかな、
雑誌なんかはそうでしょうね、
うん、ね、雑誌とかほら、なんつうの、箱物の食べ物とか洗剤とかのパッケージとか、
ね、
そういうのも一つ一つね、ちゃんとこう
1センチか2センチぐらい
プリントしてあって、ちゃんと貼り付けてあってね、
うん、
ね、小島さんも以前、
はい、
家、お店のミニチュアとかって
作ったこと
ありましたけども、ね、どうですか、やっぱりかなり ね、そういうのを作った身としては、この切手でやってた、
はい、
この香港のミニチュアはレベル高かったですか？
はい、うん、そうですね、うん、私やってた時は、うん、まずでもそういうプロダクト製品をミニチュア化して、
うん、
まあ、それこそプリンターとかで出すと、はい、うん、それ置くだけでかなりリアリティが出るんですよね。
そうなん
です、
意外とね、
うん、
あのやっぱ商品はすごくこうね、ちゃんとプリントすると本物っぽくなりますね。
そうなんですよ、だから活字とかそういったプロダクト製品はそのまま作ると結構リアリティ、
そこを手書きでやるのとプリントして貼るのとでは結構クオリティが違ってきちゃうんですかね。
そこ手書きにしちゃうとこうドールハウスっていう感じにな
ってしまう。ちょっとこう手作りっぽさが出ちゃうのかな。
そうですね、あとはまあちょっと汚し入れたりとか、
はいはい、
うん、緑に巻いたりとかね、
そうですね、
技術はあるんですけれど、
うん、
まあそんなんとかね、あとはね、あの前回ぐらいに香港でこちらでお話しした時のスリッパ占いの
そうですね、あの、まあ、東楼湾ってあの、まあ、コーズウェイベイですか、
はい、
の、まあね、街中の高速下で夜な夜な行われている、
はい、
あのダーシューヤンっていうね、打つ、
はい、
打つですね、バッティングの打つですね、
うん、
の、小さい人と書いてダーシューヤンっていう占いというか、
はい、
があるんですけども、それもねミニチュアで作ってましたね。
おばちゃんはスリッパで何を叩いてたんですか？
ね、なんかね、その願い事、まあ、依頼主というかね、
はい、
その願い事をこう言いに来たお客さんの、
うん、
そのなんていうのか、願いをこう叶えるために邪魔な人を、
うん、
邪魔をしないように、
うん、
スリッパでベチベチ叩くんです
って。名前を書くんですか？
名前を書くんだと思うんですけど、
まあ、
名前じゃないのかな、ちょっとその辺分かんないんですけども、
うん、
何かを書いた紙を封筒に入れて、
うん、
でそれがその邪魔をしてる人なんですって。
でおばちゃんは手にスリッパを持って、
そう、もうベチベチベチってね、連打してね、
すごい勢いでしたね
もう擦り切れんばかりにね
叩いて
ましたけども、
っていう模型、
そう、っていう模型
のミニチュア
なかなか、しかもちょっとなんかね、あの本当ね、あのかなり裏ぶれた感じも模型でよく出てましたね。しかもね、高速道路の下のね、
うん、
でやってるんだけども、その上の高速道路の一部までちゃんと作ってやってね、
偉い
偉い、うん、なかなかねリアルに面白かったですね。
さすが香港の人だから、こう予想から見ても何が面白いか、
うん、
もうツボが分かってるって感じでしたね。
あ、そうですね。これ作ってる作家さんが、
うん、
17人そのミニチュア作家がいるんですけども、
うん、
みんな香港の人なんですよね、多分ね。
で3人ぐらいで共同制作のも
あるし、うん、あ、そうですね、
うん
うん、
ただ分かったのは、
うん、
すごくいい模型と、
うん、
まあまあの模型があるってことですよね。
そう、これね、まあね、17人で作ってるんで、
うん、
いろんな作風とかねあるんですけども、
うんうん、
ね、確かにグッとくる模型と、
うん、
そうでもない模型があって、全部うまいんだよ ね
同じぐらい、
そう、みんなすごいクオリティで、すごいそっくりに作ってあるんだけど、
うん、
あれはな、題材ですか
もあるし、その密集具合とかね、
うん
うん、まあ、やっぱりレイアウトとかもあるんでしょうけど、
そうね、その切り取り方とかね、
うん、
風景のね、
うんうん、そうですね、切り取り方かもしれない、
うん、そうね、
そうそうそう、
だから普通にこうね、なんていうの、
うん、
こう綺麗なレストランで美味しそうな料理がいっぱい並んでて、
うん、
みたいなね、そのミニチュアは意外とこうグッと来なくて、やっぱこうね、こう裏路地のちっちゃないね、うん
ね、
ものすごい密集した雑貨屋さんとか、
うん、
あとはね、もうその何つうの、もうごっちゃごちゃしたビルとかね、
うん
うん、そのね、何つうの、洗濯物がびっしり干してある、
はい、
その団地の窓とかさ、そういうのがやっぱグッときますね。
あ、全部で48点でした。
あ、48点すごいですね、う
ん、たくさんありましたね、なんか乾物屋さんとか靴屋さんとか、
そうそうそうそうそう、
あのお店別にね、
そう、
お菓子屋さんとか、ね、
そうそう、
おもちゃ屋さんとかあって、
あとはね、あれもあったんですね、あの、うん、その前香港行った時我々も行ったあの、
うん、
リンソンって林村っていうところの、
はい、
あのほらオレンジを投げて木に引っ掛けるっていう、
あ、裏の、ね、お願い事
の、ね、ちょっと前のあの香港の時にもね、ポッドキャストでお話ししましたけど、
うん、はい、
願いを叶えるために木にオレンジを投げて、
うん、
その木に引っ掛けるっていうね、
はい、
まあ、その木のミニチュアもありましたね。
ありましたね、それと、
うん、
すごくいいのありましたね。
なんすか？
南ラマとワイの島って書くとこ行く途中に見えたという。
あ、そうですね、
うん、
1950
年代とかですか？
ですかね、うん、まあ、香港島のね、
うん、
一番西の端にあるんですけれども、
はい、
まあ、結構なんていうの、まあ、海沿いの崖に、
うん、
あのものすごい木造のスラムが密集して、
はい、
ね、もう本当崖にへばりつくように、
はい、
もう海にこぼれ落ちそうなように、
うん、
あの こうスラムがあったんですけれども、うん、まあ、今はもうないらしいんですね。でそれをね再現してたんですけども超かっこよかったですね。
力作でしたね、すごく。
なかなかこうね、うん、こうそういうミニチュアって例えばこう歴史のある建物とか、
はい、
まあ、人々の生活とかね、
はい、
うん、あのそういうものを表すのが主なんですけども、
うん、
あのこのスラムをね、
うん、
ミニチュアでわざわざ作るっていうね場所がね、なん、ま、なまあ、ちょっと読み方わかんないですけど、うん、あのなんすか、あの多摩美術大学の間、
ま、
に星、
はい、
で峰ですね、
はい、
でまあ、ちょっと何て読むのかわかんないですけど、うん、そういう場所にある
木造の小屋ですね。
木造の、ね、スラムがもう何十棟と、
うん、
ね、十何棟かこう密集して立ってる様子とかをね、
ね、この人たちはね、
うん、
第二次大戦後内戦に敗れた国民党員
だって。あ、国民党の村だったんだね、うん、あ、なるほどなるほど。
香港でちょっとね隠れるように暮らして
たってことですね。そういうことですね、うん、あ、そういうわけですね。で
山の斜面に簡素な木造の
小屋を建
ててしまうしかなかった
と、はい、うん、ま、とはいえね、昔香港ってあちこち山ちょっとねその急な傾斜地って結構そういう木造スラム多かったですよね。
うん、
あのほらタイガーバームガーデンの、
うん、
確か山の向かいの山は、
はい、
もう山一面全部そういう木造スラムだったですからね。
でこういうねすごくこうバラックのような小屋の中にもちゃんと LED を仕込んでライトがつくようになってるという ね、 そうですね、
こうほんのりこう夕暮れでね、
うん、
こう明かりがついてるぐらいの感じの
すごい力作
でしたね。演出がなされてましてね、すごく良かったですね。
あとはねいわゆるこう鳥かご状といいますか、うん、高層ビルの外窓の外が全部柵になってるんですね、
う
ん、
本当に
物が落ちないように。 それも細かく作って そこでね、あの朝顔を育ててるおじいさんとか、
そうですね、植木とか洗濯物とかね、うん、いろんなものがびっしりとこうね、
そう、う
ん、とにかくもう香港っていうのはもう過密っていうかね、
うん、
そのもう物がぐちゃっと一箇所にすごい密度で集まってるのがまあね町の特徴なんで、
うん、
そういうね町々をいろいろこうな角度からね、うん、
漢方薬屋さんも面白かったですね。
あ、そうですね、
良かったな、
ね、切り取った力作がね多かったですね。
そう、
はい、
でこのね1階のこの48点も大変見どころがあって、うん、あ、そうそう、で土日はねなんか作家さんが来て作ってる様子が見れる。
そうらしいですね、なんか実演をしてくれる、うん、という話でね。
でその切手にはね2階に行くとまた面白い博物館があるんですよね、はい、東京大学が持ってるね、
あ、はいはいはい、
うん、博物館で、はい、そこはインターメディアテクっていう、
あ、そうですね、
無料で、
はい、
すごく充実してましたね。
そうですね、
増えて、
ね、東京大学が持っているコレクションというかね、
う
ん、
そ
のものを、まあ、いろいろ展示してるんですけれども、
久しぶりに行ったらすごく展示品が増えて
増えてましたね、アップデートされてましたね、
うん、骨が多いですね。
まあまあそうですね、いろんな、まあね、それこそ古くは恐竜とか、
うん、
まあ、
キリンの骨格
とか、まあ、新しいものはそうですね、キリンだったり、まあまあ、小さい動物もいっぱいいましたけどもね、骨のコレクションが ね、
うん、
ね、あ、いっぱいありました、まあ、鳥とか猿とかね、
馬がね後ろの二本足で立ってる巨大な
骨格
なんか、
ね、あれかっこよかったですね。
かっこいいですよね、
うん、やっぱ馬でかいですね。
でこうブンダーカマーってね、あの脅威の部屋っ て、
うそうですね、ちょっとこう展示の仕方もその今時のそういうガラスケースとかではなくて、ちょっとこうね、その展示するガラスケース自体 もう昔のものを結構使ってまして、
ね、きっと東京大学から運んできたんでしょうね。
そうですね、多分まあ見た感じ明治の初めぐらい の、 あの展示ケースだと思うんですけどもね、意外とこうケースも面白いというか、ね、
面白いし、ね、なんかちょっとした講義室もこう映して
あ、なんかありました、ね、
まるっと、あの座席から、
ね、
壁からもあって、であとのフランスのケ・ブランリっていう、
はい、
あの人類学博物館、はい、そことも提携していて、
そうですね、
そこのものも来ていて、
あ、そうでしたね、
あの砂漠の民の、あの
装飾、あれは北アフリカでしたっけ、
そうですね、装飾が来てたんですけど、
あれすごかったですね、
ちょっと不思議な、
あん、なんて言うんだろう、こう、うん、あんまりこう理にかなってないっていうか、
うん、
こう体につけるのにはちょっとその装飾邪魔じゃないっていうぐらい、
そう
なん、なんかうち中のなんかお宝全部首からぶら下げましたみたいな感じになってましたね、
結構幾何学のような形とかね、
そうですね、なんかすごいでかい三角形の首飾りとかね、
もうあったりとか、でちょうど植物画の展覧会もあったり、
ああ、そうでしたね、綺麗でしたね、
ちょっと無料にしては豪華な博物館ですよね。
そうですね、
で天井の方までよく見るとね、いろんな 不思議な、
ああそうですね、
馬込んでの像とか、
そうですね、あの意外と上の方とかね、うん、目に見えないようなところにもちょこちょこ隠し展示みたいにして飾ってあります
ね。
い
やまだまだ東大はいいものを持ってるなっていう、持って
ますね。
だって他にも小石川にも博物館あるし、
うん、
あのね、たくさんありますよね、赤門のあっちの方にも博物
館あるし、あそうですね、あの東大 の、ね、あの赤門の脇のところにも博物館ありますしね、
うん、無料の施設もたくさんあるから、うん
ね、まあ、その中でも特にやっぱそのね、うん、あの切手の中の、
うん、
ね、あそこメディア、メディアテクですか、
うん、インターメディア
テク、インターメディアテク、あそこはね、こうなんというか、うん、すごいこう一番こう古き良きというかね、
そうです
ね、昔のこう明治時代の、うん、そのね、博物学みたいなものをこうね、うん、結構体感できる良きスペースだと思います
ね。でなんかね、緑虫を一押ししてて、緑虫の食品なんかも売ってたりなんかして、
あそうで
したね体にいいから
ね、え あ, のあれすごかったですね、あの、東大の何でしたっけあれは、初代の医学部の教授、学長でしたっけ、
の絵を、
肖像画ね、
肖像画が額に入ってるんですけど、うん、
そ額がすごいね、
額が竜ですね、ドラゴンの竜の、
ドラゴンあれワニ、
うん、竜です、
あ
ドラゴンと、
ドラゴンが2匹ね貼ってて、
貼ってて、
うん、であとはこうブドウの葉っぱがね、こう鶴のようにこうね周りに貼ってて、
うん、でさらに、うん、あのシャレ神戸が、
そう、もう頭蓋骨とかね、
うん、
こうなんつうの、ブドウの葉つるにこうね、うん、ちょっとこう絡まりながら頭蓋骨があったりっていう額です
中身はまあ
そう、中身は普通のおっさんのね肖像画でしたけども、もう額がすごかったですね。
もう明治の工芸の粋を尽くした、
そうですね、だからね、やっぱり明治の工芸ってやっぱああいうところにも、ね、技術が発揮されてたんですね。
そうです ね、
ね、あんなにドラゴンが目立つ額って、
うん、
ね、いいんだろうか、ね、中身がちょっと全然よく見えないぐらい目立っちゃってかっこよかったですね。
ね、でその後ね、東京駅の今赤レンガのね、
はい、
建物の正面にたくさん椅子が置いてあって、
そうです、前ってあの辺ロータリーになってたような気がしたんですけど、
ちょ
っと広い
ゆったりとして、
ね、ちょっと東京駅など見ながら、
ね、ゆっくり、ね、
いっぱいやれ
る、まあ、あのゆっくりと、
ごゆるりとね、
長居ができるスペースになってます
ね、楽しかったですね。
東京駅周辺、うん、今おすすめですね。
そうですね、他にもいろんなところありますからね、
うん、
結構イベントなんかもやってますしね。
そうですね、
うん、
というわけで今日はその東京駅近辺のお話を、
はい、そうですね、
しました、
はい、
はい、ではでは、
はい。